それでは説教放たれた福音と題しまして、志戸俊介牧師に説教をお願いします。
ただいま使徒言行録8章1節の後半から25節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。ステファノが石で打ち殺された、その出来事をきっかけにエルサレムの教会に激しい迫害の嵐が吹き荒れました。迫害がどれほど激しく必要であったかということは、迫害者であるサウロの姿を描くことで3節にこんなふうに述べられています。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女問わず引き出して牢に送っていた。サウロの迫害というのは、キリスト者たちが家の教会に集まっているところにいきなり踏み込んできて、男性ばかりか女性のキリスト者まで一人残らず縛り上げ、牢屋送りにするという仕方で行われました。一世紀当時の教会というのは、今日のように教会の礼拝堂で礼拝をしていたわけではありません。ある程度の広間があるキリスト者の家に集まって、その広間で主イエスキリストの福音が語られ、その後でともどもにパンとブドウ酒に預かる聖餐式が持たれていました。ですから一世紀の教会は家の教会というふうに呼ばれます。サウロはそうした家々に踏み入っては、そこにいるキリスト者を男女の別なく捉えていたわけです。で、こういう徹底的なやり方によって迫害が行われたにもかかわらず、使徒たちがなおエルサレムにとどまることができていたというのは、これは大変不思議なことのように思います。普通に考えるならば、サウロたちが家の教会に踏み込むとき、そこで主イエスキリストの福音を伝え、聖餐式を行うために集まっている人たちの前に立って最も目立つ場所にいたのは使徒たちに違いないはずだからです。けれども使徒たちは迫害の最中にもエルサレムに踏みとどまっていることができたのだと、ここには述べられています。聖書がこういうふうに語っているものですから、ある学者たちはこの時サウロの迫害を受けた教会というのは、これは同じキリスト者たちであっても、主にギリシャ語を話す人たちが集まっていた、そういう家の教会が狙い撃ちにされたのではないかと推測をしています。使徒たちがエルサレムにとどまっていたと言われますが、この使徒というのは元を正せばシュエスに従ってガリラヤからエルサレムに従ってきた人たちで、ヘブライ語しか喋れないか、あるいはギリシャ語を話してても普段はヘブライ語で生活をしている、そういう人たちでした。そしてそういう人たちの群れというのは、エルサレムというのはこれはユダヤの都ですから、ヘブライ語で礼拝を守っている限りはです、周囲からさほど違和感なくその環境に溶け込むことができていたに違いないんです。ところがもともとユダヤの国外で育って日常言語がギリシャ語だという人たちは、エルサレムにやってきてもヘブライ語は全然話せないか、話せたとしても片言しか喋れません。で、そういう人たちが礼拝をするときにはギリシャ語で礼拝をするわけですが、それは大変目立つわけです。サウロたちはそういう教会に踏み込んできて、そしてそこにいるキリスト者たちを捕らえ、そのキリスト者たちを根絶やしにしようとした、そういうふうに学者は想像するんです。 ですからギリシャ語を話すキリスト者たちにとってはこういう事態が起こるということは誠に思いがけないことで、それこそ、こういう迫害が起こったときには着の身着のままでエルサレムから地方に落ち延びて行かなければならないということになっただろうと想像できます。しかしです、実はこういう思いを超えるような成り行きの背後にも神様の深いご計画があります。こういう仕方でキリスト者たちを落ち延びさせ散らしていった、これは聖霊が働いた結果でした。聖霊が働いてくださるとき、そのもとでキリスト者は常に心穏やかに心地よく楽な生活ができると決まっているわけではありません。私たちキリスト者がそれぞれに大変な思いをするときにも、辛い思いになってしまうときにも、それでも神様のご計画はそのキリスト者一人一人の上に置かれていて、聖霊が一人一人の上にあります。たとえ思いがけないことや思いを超えるような事態に直面するときも、キリスト者はなおそこで生きていくことができるように神様の深い配慮のもとを持ち運ばれていく、そのことを覚えたいと思います。でところでです、今日のところで迫害、突然の迫害に出会って散らされた人たちは一体どんな様子で落ち延びていったのでしょうか。4節を読みますと、非常に意外なことが述べられています。さて散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。サウロによって暴力的な仕方で身柄を抑えられそうになって、方法の手でエルサレムから脱出してきた、そういうキリスト者たちです。ところがそういう彼らが逃げていく途中立ち寄った先々の町や村では主イエスについての福音を告げ知らせながら逃げていったとここに言われているんです。どうしてそんなふうになるんでしょうか。でこの人たちは今追っ手を受けて逃げているわけですけれども、それは元はといえば主イエス・キリストの十字架と復活の福音を聞かされてそれを信じた、そのために迫害をされているわけです。イエス様がこの私のために十字架にかかりよみがえられたのだとそう聞かされそれを信じた、そのためにエルサレムで身柄を抑えられそうになって都から落ち延びてきました。でそうであるならばです、逃げてる最中には極力自分が主イエス・キリストの弟子であること、イエスも信じていることを周囲の人たちに気取られないように伏せるというのが普通のあり方ではないかと思うんです。ところがこのエルサレムから逃げてきた人たちは福音を告げ知らせながら巡り歩いた、つまり行く先々で福音を告げ知らせたというんです。一体なんでそんなことになっているんでしょうか。ここにはこういうわけでという理由が書いてあるわけではありません。しかし聖書の違うところにですけれども、コリントの信徒への手紙第1の15章2節に使徒パウロが語ったこんな言葉が出てまいります。私の聖書ですと320ページです。320ページコリントの信徒への手紙第1、15章の2節をお読みします。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。どんな言葉で福音を聞かされたか それをしっかり覚えていれば、あなたはそれによって救われるのだ。そういうふうにここに言われています。どうやらキリストの福音というのは、私たちが自分の心の奥深くに沈めて隠し持っているということができない性質のもののようなんです。仮にもしそんなことをしたらどうなるか。どなたであってもそうだと思います。聞かされた福音を自分の心の底に沈めて内緒で持とうとする。そうしたらば、おそらくその時私たちはです、自分の心の中に福音を隠し持っているつもりであっても、その事柄を片っ端から忘れていってしまう、そういうことになるのではないでしょうか。人の心というものは、私たちが考える以上に移ろいやすく、そしてまた人間の記憶も驚くほど風化しやすいものなんです。福音を忘れないために、福音をずっと持ち続けるためには、そのことを繰り返し思い出さなくてはなりません。そしてその福音を思い起こすために、一番簡単なことは何か。それは自分が聞かされて信じている事柄はこれだ。それを誰かに話して聞かせることなんです。最初のキリスト者たちはエルサレムの教会から引き離されて自分一人一人に逃げていくときにです。自分が福音を忘れてしまわないために行く先々で主イエスの御業を語り伝えました。そしてそのことが結果的には福音がエルサレムから放たれて、ユダとサマリアの全土にまで広がっていく、そういうことになっていったんです。でかつてよみがえりの主イエスは事情がそうなるということを弟子たちに予告しておられました。この使徒言行6の1章8節のところにそのイエス様の言葉が出てまいります。213ページです。一章の8節、イエス様はこうおっしゃいました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。まさしくよみがえったイエス様が弟子たちに予言なさった通りの出来事が、私たちが聞いている今日のところでこの日起こっているんです。ペンテコステの日に聖霊が地上に下る。そして最初の教会が誕生します。その教会の中で繰り返し繰り返し主イエスの十字架と復活のことが説教され、そしてそれを聞いた人たちが自分たちが信じている事柄として主イエスの福音をそれぞれ分け持つようになりました。自分が信じている事柄として、そして自分がそれに支えられている事柄として、主イエスの十字架と復活の事柄というのが語り伝えられるようになったんです。そしてそういう教会の動きの中から、さらにその福音を外にも伝えたいという動きが出てくるんです。エルサレムの中で比較的最近外国からやってきた人たち、そして最近やってきてあまりまだこの町の暮らしに定着できないために貧しく苦労の多い生活を送っているギリシャ語を話すユダヤ人たちの間に、このイエス様の福音を告げ知らせたいという動きが出てきました。そしてそれが実はステファノの殉教や教会の迫害の直接のきっかけになっていったわけです。ステファノの死の出来事を通じて教会の群れに激しい迫害が望むようになりました。ところがその時までには教会に集う一人一人の中に、剣や槍を恐れて口をつぐむのではなくて、 むしろ苦労が多かろうが骨が折れようが、そういう暮らしになっても決して主イエスの福音から自分を離れたくない、そういう信仰が芽生え育つようになっていたんです。ですからエルサレムの教会が迫害を受けた、そして多くのキリスト者が都を離れなければいけなくなったというこの事態というのは、例えて言うならば、すっかり育って準備の整った放線花の実が外からの刺激を受けてパーって種を散らしたような、そういう出来事になったんです。今まではエルサレムの町の中で礼拝をしていて、エルサレムの境の中だけに福音がとどまっていたのが、この外からの迫害という刺激を受けて周りのユダとサマリアに広がっていくことになりました。ですからステファノが殉教した日というのは、同時に迫害が教会の上に始まった日でもありますけど、もっと言うとその迫害によって散らされていった人たちが伝道活動を周りでし始めた、そういう記念すべき日にもなったんです。で、これは人間的な言い方をすれば、サウロが仕掛けた迫害によって教会がエルサレムにとどまっていられなくなった、そういう出来事です。しかしそれは実は聖霊が働いて、今までの準備をすべて教会の上に整えさせた上で、聖霊によってその教会が知らされていく出来事だったんです。かつて主イエスがお弟子さんたちにおっしゃった通りに、聖霊は御心のままに一人一人のキリスト者、そのキリスト者を主イエスのよみがえりの証人として、エルサレムの外、ユダヤとサマリアの全土に向けて使わされるということが起こったのでした。そしてそんなふうに聖霊によって知らされ使わされていった人たちの中に、フィリポという弟子がいます。で、このフィリポという弟子は、ステファノたち7人の働き人が選び出されたときに、ステファノの次に名前が出ていた、そういう人物です。フィリポという名前はイエス様の12弟子の中にもありますけれども、今日聞いているところに出てくるフィリポは12使徒の一人ではなくて、ステファノと一緒に選ばれた7人の働き手の方のフィリポです。で、このフィリポはサマリアに向かいました。4節と5節にこう述べられています。さて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。で、フィリポが訪れたサマリアの町とここに、言われているこの町は、ね、聖書の原文で見ると定冠詞がついています。まあ、英語で言うとザ・町というふうに書いてあります。ですからそのニュアンスを生かして訳すならば、フィリポはサマリアのその町に下ったんだって、そういうふうに、ここは書いてあります。でも具体的な町の名前が書いてありませんから、この町がどこである、決定的な断定をするということは難しいのです。しかしこういう書かれ方からすると、おそらくこれは昔の北イスラエル王国の都だったサマリアという町、この時代にはセバステというふうに言われていましたが、その町か、あるいはもう一つの説はゲリジム山のふもとのシケムという古い聖女のあった町、イエス様がこの町を訪れた時にはシカルというふうに呼ばれていましたけれども、そのどちらかの町ではないかというふうに想像されています。でもどっちかははっきりしませんが、フィリポはいずれにしろシエスの福音を携えてこのサマリアの町を訪れました。おそらくはです、最初のうちはあまり伝道しようという思いはなかったのかもしれません。ただ自分が聞かされてきた福音を忘れないように、毎朝毎晩主イエスの御業を思い返し祈りを捧げる生活をこのサマリアの町で静かに送っていただけだったかもしれません。ところがです、本当に主イエスの十字架に信頼を、主イエスの十字架によって罪を許されたということに信頼をし、この主により頼んで生活をする人たちはです、そのことによって力を与えられ、 勇気と慰めを与えられて生活が支えられるというふうになっていくんです。フィリポがやってきてしばらくするうちにサマリアの人たちはこの新しくやってきた旅人の生活に他の人たちとはどこか違う明るさと柔和さが宿っているということに気がつきました。そしてそういうフィリポの姿というのはこの町で次第に注目されるようになって、フィリポから主イエスの十字架と復活の出来事を知らされ、そしてそれを信じる人たちも起こされてくるというふうになります。でそういう中で本当によみがえりの主イエスがこの私と一緒なんだと信じることで慰めを与えられ、勇気を与えられて不思議な癒しを経験するという人も出てきます。そんなふうなことが続いて、フィリポは今やサマリアの町で周囲の人たちから注目され、その言葉が重んじられるようになっていったんです。このフィリポの周りにもいつも喜びがあったのだと8節に記されています。こんなふうに言われます。町の人々は大変喜んだ。ところでフィリポがこのサマリアの町でそんなふうになっていったのですが、この町にはですフィリポがやってくる以前から暮らしていて、そして今フィリポが注目されているのと同じようにずっと注目を受けていた一人の人物が住んでいました。シモンという人です。でこのシモンは魔術を使える人物としてこの町の人たちから特別な目で見られていました。不思議な力を持っている、そういうふうに憧れや恐れの混じった目で見られていたわけです。でシモンにしてみると、自分が周囲の人から崇められ恐れられて注目を集めてきたこの町での生活の中に最近フィリポという新参者がやってきたということになります。そしてこのフィリポがやってくるとです、今までシモンの方にずっと集まっていた町の人たちの注目がまるで雪崩を打つようにシモンの方に移り変わっていくということが起こります。シモンとすれば当然フィリポがやってきたことに気がついてフィリポに注意を払うようになるんです。行ってみたら新しいライバルが現れた。でシモンは大変に利口ですからフィリポに近づいてその懐に入り込もうとします。シモンはフィリポから洗礼を受けてまるでシエスの弟子になったような顔でフィリポのもとに出入りするようになったんです。でフィリポの方ではそういうシモンが自分のもとに潜り込んできているということの危険性に初めは気がつかなかったようです。でシモンは洗礼は受けましたけれども、しかし本当には自分がより頼んでいた魔術を捨てたわけではありません。シモンはただフィリポの懐に入り込んで、そしてフィリポの言葉や行いを観察してあわよくばそのフィリポの技術を盗みたいという思いを持ってフィリポの近くにいただけです。で当然のことですが、シモンが行う魔術とフィリポが行う不思議な技は同じではありません。シモンが行う魔術というのは、これは魔術というふうに言われてますが、非常に巧みにカモフラージュをしていましたけれども、しかし、シモンの行うことには必ずそこに種があり、仕掛けがあり、からくりがあったんです。ところが、そういうシモンが見るところ、フィリポの行う不思議な癒しや力ある技には、そういう種も仕掛けも見当たらないようなんです。それでシモンはすっかりフィリポの行いに驚かされて、いよいよ近くにいようとするんです。シモンはフィリポのそばにいることに熱心になりましたけれども、しかしこういうシモンのあり方には一つの疑問があります。それはシモンは本当にフィリポが伝えている主イエスキリストの福音を信じて受け入れたのだろうかという疑問です。シモンは フィリポが伝えた福音を信じたわけではなくて、ただフィリポの周りに起こる不思議な技に心を寄せただけではないでしょうか。フィリポの言葉遣いやフィリポの所作を間近で観察しながら、あわよくば自分も同じようにうまくやっていこう、そう考えたのではないでしょうか。そしてフィリポからそういう技術をすっかり盗んだ暁にはもう一度独立して、かつてシモンがこの町で崇められ称えられていた偉大な人物という評判をもう一度自分のもとに回復したいと望んでいたんじゃないでしょうか。シモンの正体がどんなであるかということは間もなく明らかになっていくんです。フィリポがサマリアの町で多くの人たちに洗礼を授け、この町に新たな教会の群れが生まれつつあるらしい、そういう噂がエルサレムにまで届きます。するとエルサレムの教会からペトロとヨハネという二人の使徒がやってきたんです。で、この二人の使徒はフィリポのいるサマリアの町にやってきて、この町にも神様の御言葉を受け入れ、主を信じて洗礼を受けた、そういう人たちの群れが確かに生まれているということを確認して喜んだのですけれども、しかしすぐに異変に気がつきます。それはもし主を信じて洗礼を受けたのならば、同時に聖霊を与えられてさまざまな喜びの実りが生まれて当然であるのに、そのような喜びがこの教会には薄い、そういうこのサマリアの教会の空気をペトロとヨハネは感づいたわけです。で、この二人の使徒にとって到着した当初はどうしてこの教会がそんな風であるのか、すぐには理由が分かりませんが、この二人の使徒はただ自分にこういう場合できることを行ったんです。何を行ったか、主イエスキリストの福音を丁寧に告げ知らせて、そしてそれを聞いた人たち一人一人の上に手を置いて祈る、そういうことをペトロとヨハネは行いました。すると手を置かれた人たちの上に不思議な喜びが生まれて、聖霊が本当に生きてその人を支配しているということがよく見えるようになっていったんです。で、もともとこの町にフィリポがやってきて、フィリポを通して福音がもたらされた時にも、この町の人たちは随分喜びました。町の人々は大変喜んだと言われていましたけれども、今ペトロとヨハネがやってきて福音を語り、そして手を置いて祈るところでは、さらにその喜びが深く確かにされて大きくなっていきます。で、するとです、その様子を見ていたシモンがペトロとヨハネにあることを頼み込むんです。お金を出すから自分にもそのやり方を教えてもらえないだろうか。そういう願いをシモンはします。18節19節のところです。シモンは使徒たちが手を置くことで霊が与えられるのを見、金を持ってきていった。私が手を置けば誰でも聖霊が受けられるように、私にもその力を授けてください。すなわち、これは授業料を支払うから、あなた方のその大変巧妙な技術を教えてほしいということです。どこにも種がないように見えるけれども、それでいて多くの人たちを喜ばせ、生き生きとさせることのできるあなたが行っているその秘術をぜひ私にも伝授してほしい。シモンはそういうふうに願ったんです。そしてシモンからこういう言葉を聞いたときに、ペトロとヨハネはこのサマリアの教会に漂っている暗さ、この教会を追っている空虚な空気の原因がどこにあるのかということに気がつくんです。ペトロは非常に強い言葉で返事をします。20節以下のところです。するとペトロは言った。この金はお前と一緒に滅びてしまうがよい。 神の賜物を金で手に入れられると思っているからだ。お前はこのことに何の関わりもなければ権利もない。お前の心が神の前に正しくないからだ。この悪事を悔い改め主に祈れ。そのような心の思いでも許していただけるかもしれないからだ。このサマリアの教会に今一つ聖霊の息吹が感じられない。そうであった理由というのは、シモンのように形は信じていると言いながら、そして洗礼を受けていながら、その実神様の働きを願い求めるというのではなくて、ただ他の人たちに強い影響を及ぼしたいという野心がこの教会を覆っていたからでした。そしてそういうあり方をしているフィリポン、シモンがフィリポのすぐ近くにいたからでした。ペトロはそのようなシモンのあり方に強く呪いをかけるような言い方をします。お前の金はお前と一緒に滅んでしまえ、そういう言い方をします。ただこのペトロの言葉というのは誤解しない方がいいと思いますが、ペトロがシモンが死んでしまえばいいということではなくて、今のあり方をしているシモンが滅んでいなくなるようにという言葉です。ペトロはここでシモンが滅んでしまえというふうに言っていますけど、すぐその後にシモンが救われる道も教えているんです。この悪事を悔い改め神に祈れ、そのような心の思いでも許していただけるかもしれないのだ。そういうふうにシモンを諭しています。でシモンはこのペトロの言葉を聞いてこれを受け入れたんでしょうか。残念ながら、その先のことというのはあまりはっきりしません。ここを読んでいますと、ひとまずシモンはペトロに答えています。24節です。シモンは答えた。おっしゃったことが何一つ私の身に起こらないように主に祈ってください。皆さんこれ聞いてどう思うでしょうか。いかにも敬虔そうな言葉に聞こえるかもしれません。ですがです、実はこのシモンの返事というのはペトロの勧めに対しては何一つ答えていない、そういう返事です。ペトロはシモンにどう勧めたか。あなた自身が悔い改めなければならない、そして神様に許しを願って祈るように、そう求めたんです。ところがシモンの返事はどうか。自分から祈ろうとはしません。むしろそう言っているペトロこそこの私のために祈ってほしいのだ、そういうふうに言います。そしてその祈りの内容も、どうかこの私が本当に悔い改めて新しくなれますように、そう祈ってくださいっていうんじゃないんです。ペトロが宣告したこと、つまりシモンの金とシモンが滅び去って新しいものに生まれ変わるようにということが何一つ起こらないように、そのためにこの私のことを祈ってくださいって願ってるんです。ですから見たところとっても敬虔そうなシモンがペトロの言葉に打たれてはっと我に返って、なんか敬虔になったのだという印象を受ける方がいらっしゃるかもしれませんが、24節のシモンの返事というのはその意味内容を考えるとです、ペトロの言葉には何にも答えてない返事だということになるんです。ペトロの言葉とシモンの言葉はこの時点では平行線のままです。でこの時こういうふうにシモンは言ったけれども、後で思い直して悔い改めたのか、それともこのまま平行線で教会の群れからスーッと消えていってしまったのかは、ここには書かれていませんので、私たちには確かめる術はありません。しかしです、実は今日聞いているこの記事というのは一つの警告を私たちに語っているように感じられるんです。それは教会というものは聖霊の働きによって形作られていくものだということです。聖霊の働き、つまり神様の御心に従って教会は形作られていくんです。そしてそれ以外の仕方では教会の群れは形作られていかないのです。たとえ人間がどんなに良かれと思っても、 もしも聖霊がこの教会の上に働く、それを抜きにしてしまうならば、その教会は本当の教会としては形作られずに、空虚な、そういう、群れになっていってしまいます。ここに集まっている私たちもです。つい日々の生活の中で自分の思い通り、自分の願い通りになってほしい、そういう気持ちになる場合があります。そうならない人ってのは誰もいませんから、そういうふうになることを責めてもしょうがないんです。私たちは誰もが自分が思った通りに生きたいっていう、そういうところを持っています。しかし実はそういう私たちの願いを実現するために神様がいらっしゃるわけではないんです。私たちはよく自分の思いを神様に訴えて、こうなりますようにって、願うかもしれません。願ってもいいんです。願ってもいいのですが、しかしそれを実現するために神様がいらっしゃるわけではありません。神様の方は御心のままに私たちに一番いいものを備えてくださるんです。だからたとえ私たちがこうなりますように、ああなりますようにってお祈りしてもです、結果は自分の願った通りにならないってことも、これはあり得ることなんです。むしろ教会というのは、私たちが自分の思いを先立たせていくところにではなくて、私たちが神様に従っていく、そういうところにできていきます。どうしてか、教会の頭は主イエスキリストだからです。教会の頭であるイエス様はどうであったか、この私は十字架にかかりたくない、あれは辛くて嫌だから十字架を、にかけないでくださいって祈られたかっていうと、そうじゃないです。御心でしたらこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいというふうにです。教会の主というのは自分の思いを先立たせるのではなくて、神様の御心がこの私の上に実現しますように、そういうふうに祈ってくださった方です。そういうふうに祈って、そして私たちすべてのもののために十字架に向かって歩んでくださったイエス様が教会の主として私たちと共におられるんです。そういう主イエスキリストに従って神様の御心を尋ね求めて歩んでいく生活の中にこそ、実は聖霊が宿って本当に豊かな喜びが満ち溢れるようになるんです。私たちはこの教会に招かれるときに、教会の主であるイエス・キリストに伴われて生きる生活へと招かれているということを覚えたいと思います。そして、イエス様がこの私の主であり、この私を持ち運んでくださる方だ、そのことを覚えながら、神様がこの私に求めておられることは何であるだろうか、そのことを考えて、ここから歩むものとされたいと願うのです。私たちの思いではなくて、神様が私たちに望むこと、そのことに向かってここからの人巡りの時へと押し出されていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、フィリポが自分に与えられている信仰を忘れないように、繰り返し繰り返し自分がどのような言葉で福音を聞かされたかを思い返し、それを言葉にして表していたときに、サマリアの町の人たちはそのフィリポのありようから不思議な力を感じ取り、そしてフィリポから主イエスキリストの十字架と復活の出来事を知らされ、町の人たちも信じる者へと変えられました。しかしそのように主を信じるのだと言いながら、自分の思いを先立たせ、自分が周りの人たちに大きな力を及ぼしたいという思いが強く現れていたときに、あなたの御心に従って歩んでいく教会の歩みが大変に弱められ、聖霊が働くよりも人間の 思いばかりが表に出てくるような、そしてそのためにあなたが備えてくださる喜びを十分に受け取ることができず、人間の心から生まれてくる不満や不平がいつも満ちているような生活がこのサマリアの教会の中に満ちていました。ペトロとヨハネがそこにやってきて、もう一度シエス・キリストを通してのあなたの出来事を丁寧に語り、そして教会の人たちを覚えて祈るときに、教会の人たちは癒され、少しずつあなたの民とされていることにふさわしい在り方を取るように変えられていきました。どうか私たちも自分の思いが先に立つのではなくて、主イエスキリストを通してあなたの許しと導きとがこの私の上に置かれているということを思い返しながら、あなたが何をこの私たちに求めておられるのか、この私があなたの恵みのもとで、あなたの慈しみのもとでどのような在り方をするべきなのかを考えながら、それにふさわしい歩みを続けていくことができますように、どうかあなたが聖霊を私たちに与え、喜びと慰めとを私たち一人一人の生活の上に満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたがキリストを通してこの世界に始められた救いの御業を今日現在私たちも知らされ、それを信仰によって自分のうちに分け与えられ、分け持つようになっていますけれども、どうぞそのことを私たちに繰り返し思い返しながら、さらに私たちの周りに生きている本当に愛すべき隣人たちにもそのことを伝えていく、そのような器として御心でしたらどうか用いてくださいますように、また兄弟姉妹の中でも主の御業をお互いに語り合い、そして慰めを与え、支え合って共に生きる生活を歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。あなたは私たち一人一人をその人生の時間の中で主イエスキリストに出会わせてくださり、あなたの恵みのもとに生きるものとしてくださっています。どうか今日ここに集められているすべての方が主イエスキリストに伴われ、支えられて歩む幸いなものとしてそれぞれの生活に赴いていくことができますように、聖霊によって導きを与えてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。